なぜこの作り方なのか。塩麹は発酵食品です。単粒米にアスペルギルスオリゼ、麹カビを培養し、塩と混ぜたもの。発酵の過程で麹カビは多くの酵素を生成します。最も重要なのはプロテアーゼ。タンパク質を短いペプチドと遊離アミノ酸に分解すると、アミラーゼ、デンプンを遊離糖に分解するです。塩麹をタンパク質に塗ると、これらの酵素は冷蔵庫の中でも働き続け、食材の表面層をゆっくりと変化させます。プロテアーゼの働きが独特の柔らかさを生み出します。酵素が筋肉繊維のミオシンやコラーゲンのペプチド結合を切断し、内部の構造は保ちつつ、表面がより滑らかなテクスチャーになります。これは酸性マリネ、レモン汁、酢、バターミルクによる柔らかさとは機械的に異なります。酸性マリネは pH の変化によるタンパク変性で柔らかくするため、チョーキーな食感や独特のきしみが残ることがある。麹の酵素による分解はより選択的で、こうした副作用が少ない。プロテアーゼによって遊離したアミノ酸は、メイラード反応も効率的に促進します。アミノ酸はメイラード反応の2つの必要成分の1つ、もう1つは還元糖、アミラーゼが提供するです。塩麹でマリネした表面は、未処理のタンパク質より低温かつ短時間で焼き色がつき、同じ加熱でより深い色と複雑な香りを生み出します。10% という比率は、ほとんどのタンパク質における実用上の加減と上限です。8% 以下では薄い塗膜のため酵素活性が限定的、15% 以上では塩分濃度が上がりすぎ、水分が抜けて食材の表面が不快に崩れやすくなります。10% がテクスチャーの損失なしに柔らかさと風味増強が起きる領域です。よくある失敗、塩麹を使いすぎる。目安、タンパク質重量の 10% 例、鶏 500g に塩麹 50g、目分量ではなく計量。なぜそうするのか。 15% 以上、表面が塩辛い、角に柔らかい、焦げやすい。 8% 以下、酵素活性が限定的で軟化に届かない。どうするか。キッチンスケール、全面に均一に塗る。代替法、使いすぎた、調理前に軽くすすぐ。外側の塩は減るが内部の軟化は残る。魚や豆腐をつけすぎる。目安、最大1-4時間、豆腐1-3時間、鶏豚4-24時間。なぜそうするのか。麹のプロテアーゼは繊細なタンパクに非常に効果的。4時間超で魚はボソボソした粉っぽい食感に。どうするか。タンパクの種類でタイマー、もっと味よと延長しない。代替法、つけすぎた、高温短時間で調理。柔らかい内部を高温の外側が補う。加熱前に塩麹を拭き取らない。目安、表面のペーストの大部分を拭き取る。薄い残留物のみ。遊離糖は130-840度で焦げる。なぜそうするのか。厚いコーティングプラス高熱、内部が火を通る前に外が黒く苦い。攻撃的な活変は麹のアミラーゼ由来の糖から。どうするか。ペーパーで余分を拭き取る。少し乾かす。代替法、もっと焼き色、少し多めに凍と低温で焼く。230度ではなく200度、室温でつける。目安、冷蔵庫のみ、4-6度。酵素は働き、菌は抑制。なぜそうするのか。室温は酵素活性を加速するが菌も。冷蔵庫が制御された均一な浸透を腐敗リスクなしで提供。どうするか。塩麹を塗った瞬間に蓋して冷蔵。代替法、早く柔らかく。冷蔵庫温度のまま塩麹をやや多めに 12%。 温度を上げない。塩麹と普通の米麹を混同する。
目安、塩麹、事前に塩漬けされたペースト、すぐ使える。米麹は無塩、比率が違う。なぜそうするのか。米麹を同じ比率で使うと塩が不足、保存効果なし、別の発酵物に。どうするか。ラベル確認、塩麹表記。代替法、米麹がある重量の 30% 塩、水を混ぜ、1週間発酵させて塩麹を自作。薄く均一に塗らない。目安、全面に薄く均一な層、指やブラシで塗る。厚い塊は不可。なぜそうするのか。厚い斑点は均一に浸透しない。薄い部分はつけが不足。 均一性が均等な軟化を駆動。どうするか、手やブラシで優しくこする。量より均一な被覆が重要。代替法、液状の塩麹がある。均一なコーティングが容易。面あたりの量の制御が劣る。何を見るか、塗布時すべての面に均一な淡い膜、厚い塊なし。薄く均一な方が厚みのある斑点より浸透が良い。漬け込み後、食材の表面がわずかに半透明な外観になる。水分の再分配と酵素活性の証拠。加熱前、目に見える塩麹のペーストの大部分を拭き取る。薄い輝きは問題ない。厚い白い残留物は焦げる。加熱中、いつもより早く焼き色がつく。火力をやや下げ、ゆっくりと。完成。深い黄金色ある茶色の表面、中まで火が通っている。マリネなしの食材より均一な色になる。料理人としての味方、塩麹は伝統的な発酵技術と現代食品科学が重なる最も明確な例の一つです。日本の家庭料理人が何世代にもわたって経験的に行ってきたこと。塩麹を塗り、待ち、調理するは、パパイヤ由来のパパイヤ、パイナップル由来のブロメラインを使う市販の肉軟化剤と同じカテゴリーの酵素的軟化です。塩麹の酵素分はより広範で、よりマイルドで、単に柔らかくするだけでなく風味も加えます。その汎用性も注目に値します。鶏もも肉はよりジューシーになり、均一に焼き色がつきます。サーモンフィレはフライパンでサテンのような表面と深い色合いになります。塩麹で漬けた豆腐は一部の料理でリコッタチーズの代わりになります。同じ 10% ルールが全てに適用され、タンパク質の繊細さに応じて時間だけを調整します。試作メモ、鶏もも肉を 8%、10%、13% の塩麹で8時間と16時間の両条件で検証。 8% では効果は軽微で、保水性がわずかに改善、色づきの向上はほとんどなし。 10% では柔らかさとメイラード焼き色が顕著に改善し、塩味のバランスも良好。 13% では16時間後に表面のテクスチャが少し角に柔らかく感じ始め、塩味が前に出た。鶏肉には 10%、 8から12時間の組み合わせが実用的な最適域であることを確認した。関連用語、麹、塩麹の機能の中心にあるアスペルギルスオリザエの培養物、メイラード反応、遊離アミノ酸と糖が低温で引き起こすカプヘン化学、旨味、酵素活性による遊離グルタミン酸が貢献する旨味の増強、発酵、塩麹を生み出す微生物変換の広いカテゴリー。